主は皆さんと共に。ルカによる福音。モーセの律法に定められた彼らの清めの期間が過ぎたとき、両親はイエスを主に捧げるためエルサレムに連れて行った。それは主の律法に、初めて生まれる男子は皆主のために性別されると書いてあるからである。また主の律法に言われている通りに、山場と一つ貝か家場との雛2羽を生贄として捧げるためであった。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていた。そして主が使わすメシアに会うまでは決して死なないとのお告げを聖霊から受けていた。シメオンが霊に導かれて神殿の境内に入ってきた時、両親は幼子のために律法の規定通りに生贄を捧げようとしてイエスを連れてきた。シメオンは幼子を腕に抱き神をたたえていった。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。これは万民のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの誉れです。父と母は幼子についてこのように言われたことに驚いていた。シメオンは彼らを祝福し、母親のマリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするためにと定められ、また反対を受ける印として定められています。あなた自身も剣で心を刺し貫かれます。多くの人の心にある思いがあらわにされるためです。またアシェル族のファヌエルの娘でアンナという女預言者がいた。非常に年を取っていて、若い時嫁いでから7年間夫と共に暮らしたが、夫に死に別れ84歳になっていた。彼女は神殿を離れず断食したり祈ったりして夜も昼も神に仕えていたが、その時近づいてきて神を賛美し、エルサレムの救いを待ち望んでいる人々皆に幼子のことを話した。親子は主の律法で定められたことを皆終えたので、自分たちの町であるガリラヤのナザレに帰った。幼子はたくましく育ち、知恵に満ち、神の恵みに包まれていた。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日は、先ほど言いましたけど聖家族の、祝日ということで、やはりこの家族ということですね。これをやはりこの祝日には何かこの思い巡らすことが非常に多いです。実際教会で働いていてもですね、この家族というのがいかに大事なのかということはつくづく感じることの一つですね。一つはやはり結婚式ですけども、以前に比べて結婚式の数は減ったといえ、やはりかなりの方が教会で結婚式をされる。それは本当に家族となる第一歩になるわけで、そしてその後、カップルによっては赤ちゃんが生まれてですね、この教会で七五三のお祝いをしたり、あるいは初生体の、お祝いをしたり、やはりこの家族のつながりということを非常に強く感じます。でもう一つは、お葬式ですね。これも教会で行われていますけれども、毎年毎年数が増えてきて、今年度は100件をもうすでに超えたぐらいですかね。ということで、年間100件超えてるっていうことは3日に1回とか3日か4日に1回ぐらいこの教会で葬儀があるということですから、ものすごい数の葬儀が行われてますけれども、でもその時に当たり前ですけど、このコロナの状態にあってもやっぱり家族の方が、その葬儀ミサに まあ、参加して、まあ、見送るということですね。まあ、そういう時に本当に家族の大切さということを、まあ、しみじみと感じます。まあ、大体家族というのは、まあ、3つの段階があるでしょう。やはり結婚して子供が生まれた時は非常に強いつながりが、まあ、必要でしょうし、でも子供が大きくなると、まあ、だんだんちょっとバラバラでもいいみたいな、あの関わりが薄くなりますけれども、まあ、結局両親が年老いてですね、弱くなってきたら何らかの形で家族のつながりをもう一度強くしなきゃならない。まあ、そしてその死を見送るというですね、まあ、家族のつながりが、まあ、最近は薄れたといえ、そのつながりがいらないということはまだ言えないでしょうというふうに思います。で、私たちは、まあ、この家族のつながりを、まあ、どう現代ですね生きていくかということ、これが本当に大きな問いだというふうに思います。というのは、まあ、まあ教会もそうですが、まあ、今の日本の社会、特に都会がですね、まあ、家族のつながりがだんだんだんだん弱い時代になっているということは認めざるを得ないことでしょう。まあ、東京教区の菊池大司教が宣教師牧方針というのを実は今月ですね発表されて、まあ、ホームページに出てますから、まあ、ご覧になってくださったらいいと思うんですけども、その中でもはっきりと今の時代交わりの喪失ということをはっきり言っておられます。現代社会は交わりを欠きつつある社会です。個人の幸せが追求されるあまり排他的な社会となりました。その結果社会的な弱者が生まれました。ちょっと飛ばして、とりわけ子どもたちと高齢者の貧困は大きな問題と言えるでしょうというですね、いうところもあります。まあ、私たちはそれを考えなきゃならないわけですが、まあ、今日のですね福音書が、まあ、ちょうどこの3世代にわたっての登場人物なんですね。シメオンとアンナ、まあ、おじいちゃんとおばあちゃんが出てくるわ。で、マリアとヨゼフ、若い夫婦ですよね。そしてあの赤ちゃんのイエス様と、まあ、ここを読むとこの3世代のつながりということを、まあ、非常に実は強く感じるところでもあります。まあ、私たちが、まあ、この、まあ、皆さん人によって全く事情が違うからあれですけど、まあ、相対的には家族のつながりが弱くなっている時代の中に私たちはいるわけですけれども、だからこそ私たちはこの教会なり、あるいは、まあ、教会以外のところでもいかにですね家族的なつながりを、まあ、回復するというか、のつながりを意識しなきゃならない、まあ、とりわけ意識しなきゃならない、まあ、時代に、まあ、なっているというふうに、まあ、思います。その中でこのシメオンとアンナ、そしてヨセフとマリア、イエス様の姿、その関わりを、まあ、しっかり黙想しながら、私たちはこの家族的なつながりを、まあ、特に司教様も言っている通り、小さな子どもと高齢者のことですね、そのつながりをどのようにこの保っていくかということを、まあ、教会としても、まあ、本当に真剣に考えなければならないですし、まあ、皆さんお一人お一人のつながりを、まあ、いかにこの家族的なつながりをこう持っていくかということ、まあ、これも、まあ、このコロナの時はもう仕方がないですけど、やはりコロナが明けた先に向かって私たちはやはり、まあ、考えていく必要性があるんじゃないかというふうに思いますね。まあ、このシメオンとアンナ見てても本当に思いますが、こういうおじいちゃんおばあちゃん教会の中にいっぱいおられるんですよね。この教会でよくお祈りされてたりですね、まあ、教会活動を一生懸命されてたり、そして、まあ、減ったといえこのイエス このヨゼフとマリアみたいに子供連れでですね教会に来られている方々もやはりおられる、私たちが、この世の中でどのように助け合ってお互いのケアをしながら、歩んでいけるのかということを、改めてですね問いかけたいというふうに思います。イエス様がおっしゃるんですよ、イエス様は本当にねもちろんヨセフ様とマリア様と対戦されたでしょうけど、でもルカの何章ぐらいだったかな、ちょっとあれですが、はっきり言われるんですよね。ルカの8章ですけど、私の母私の兄弟とは神の言葉を聞いて行う人たちであると。だから単に血のつながりの話をイエス様はもう最初からされてないんですよね。イエス様を中心とした家族のつながりはやっぱりイエスの言葉を聞いて行っていく中でイエス様との家族的なつながりが生まれるということをはっきりとおっしゃってるわけですね。それを私たちは心に留めましょう。皆さん一人一人置かれている立場とか、この中でも若い方もおられれば子連れの方もおられるし、年老いた方も混じっておられるし、働き盛りの方もおられます。一人一人違いますけども、やはり神の言葉を聞いて行っていく中で互いのつながりも大切にしたいと思います。これも教会の中だけの話じゃないんですよね。地域社会もつながりを失っているし、いろんなところでもうバラバラなところがあるのは認めざるを得ない。その中で私たちが、少しでもですね、それ本当に理想主義的なことになるかもしれないですけども、家族的なつながりを持って互いに助け合い支えできるように、特に子どもと高齢者に対してですね、方々に対してつながりを持って歩んでいけるようにですね、お互いのために祈り合いましょう。そしてこの教会が、皆さんの関わりがそのようなものに少しでも向かって歩んでいけるようにですね、共に祈りを捧げたいと思います。